お読みします。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが末所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓に着いていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。宣教です。慰めに満ちた招きと題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
お祈りを捧げます。私たちの天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。大変な暑さが続いた一週間でありましたけれども、このように主がお一人お一人を声をかけて招いてくださって、共に礼拝を持てます恵みを心から感謝を申し上げます。この一週間の中にあっても様々なことがありました。とりわけ、急遽明日出産を迎えることになった姉妹のうちに、主の特別な守りを置いていてくださり、様々な不安の中にあるであろう姉妹の心を主が支え、励まし、共にいてくださいますようお願いいたします。そして母子共に守られ、新しい家族の歩みがスタートしていきますようお願いをいたします。寄り添いますご主人のうちにも臨んでくださり、主の平安をお与えください。また先ほども祈られましたように、被災地の方々をあなたが憐れみ、慰め、励ましてくださいますように、とりわけ諸教会を、地域にある教会を豊かにお持ちくださり、あなたの愛を実践していくことができますように、あなたが力づけてくださいますようにお願いいたします。私たちはこれからあなたの御声を聞こうとしております。どうかこの時、私たちの耳を開き、また目を開き、あなたの苦しい真理を知ることができますように、そして知った者として御言葉とともにこの地上を歩んでいくことができますようお助けください。聖霊様の豊かな導きを心から期待し、私たちの救い主、共にいてくださり、励ましてくださる主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。普段はローマ書を読み進めておりますけれども、今日はマルコの福音書の御言葉に耳を傾けてまいります。2章14節をもう一度お読みします。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。この時イエス様はおそらくカペナウムという町におられたと思いますが、道を歩いておられました。14節の最初にはイエスは道を通りながらとあります。直前の13節には、群衆がイエス様のもとに集まってきたので教えを語っておられたことが記されています。この時すでにイエス様の評判はもう辺り一帯に広まっていましたから、イエス様がおられるところに人だかりがありました。 ですからこの時もおそらく数人で歩いていたのではなく、大勢の人たちが周りにいたと考えられます。すると、収税所がありました。まあ、漢字を見れば想像がつきますが、税金を納めるところです。この当時、今から約2000年前のイスラエルは、ローマ帝国に支配されていました。強大なローマ帝国によって支配されていた。これはイスラエルの人たちからすれば屈辱でした。異邦人であるローマ帝国に支配されている。約束の地が、自分たちの地が異邦人、割礼を受けていない人たちに支配されている。実際この当時、反乱もあったようであります。そのような状況の中で、修税所に主税人という人たちがいました。主税人、これも漢字を見ればわかりますが、税金を取る人たち、集める人たちです。ローマ帝国に納める税金を取る人たち。この仕事についていたのは、同胞のユダヤ人でした。敵のローマ帝国のために働く人たちとして、ユダヤ人の間では嫌われていました。また主税人の中には、不正を働いて富を得ている人たちもいたようですから、そういう点でもユダヤ人たちから嫌われていました。自分が儲けるために同胞であるユダヤ人から取り立て、私腹を肥やそうとする主税人のあり方は、宗教的にも正しくないとされました。主税人は経済的には豊かであったようですが、人々から嫌われていました。街道に寄付しようとしても、汚れた金はいらないと拒否されたようです。羊飼いと同じように、裁判で証言は許されず、ユダヤ社会における社会的地位は剥奪されていました。ローマ帝国の権限を使う立場にありましたが、ユダヤ社会においては共同体に入れてもらうことができず、自分たちだけのコミュニティを形成していました。様々な状況を説明しましたが、このローマ帝国の支配下にあったユダヤ人たちが税金を支払った場所、それが収税所。そしてそこに一人の人が働いていました。それは14節にありますように、アルパヨの子レビでした。マタイの福音書を見ますと、レビではなくて、マタイという名で書かれています。マタイの福音書を書いたマタイです。ここを見ればわかりますが、マタイは主税人の仕事をその弟子になる前はしていました。イエス様はこのマタイを、レビをご覧になりました。そしてこう言われました。短く、私についてきなさいと。この時すでにレビとイエス様に接点があったのかどうかはわかりません。ただおそらくレビはイエス様のことを知っていたことでありましょう。レビはカペナウムにいましたし、イエス様はカペナウムを中心に宣教しておられたからです。それにおそらくレビの方は知っていたのではないかと想像できます。このレビにイエス様は声をかけました。私についてきなさい。この言葉にレビがどのように応答したか。14節の最後には、すると彼は立ち上がってイエスに従った、とあります。これは大きな決断でありました。例えば漁師なら、仮に職を捨てても戻ることはできました。しかし、主税人は、そういうわけにはいきません。主税人の職に戻ることは難しかったことでしょうし、他の仕事で元主税人を雇ってくれることも可能性は低かったことではないでしょうか。その点からして、大変勇気ある決断でありました。レビは、イエス様に従いました。続く15節には、次のようにあります。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。 主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。レビはイエス様を招いて食事会を開きました。おそらく友人たちを招いて自分のこれからの主人を紹介する意味合いがあったのかもしれません。宴会を開いた。イエス様はその食卓に着かれ、そこには主税人や罪人と呼ばれる人たちも同席しました。先ほど申し上げたように、主税人はユダヤ人たちから嫌われていました。それゆえに自分たちでコミュニティを持っていました。ですからレビの友達も主税人でした。またここに罪人とありますが、これは主税人以外の宗教的に何らかの問題がある人々全般を表現する言葉です。例えば遊女や旧約聖書の律法に抵触する職業についている人々や特定の社会層に属する人々のことだと言われています。そういう人たちが集まってイエス様と弟子たちと一緒に食卓についていました。すると16節です。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。この状況を見て咎める人たちがいました。それはパリサイ派の律法学者たちでした。このパリサイ派の律法学者とは、簡単に言いますと、清く生きようとした人たちって、こうそれだけ聞きますと良いように思いますが、自分たちで戒律を作り、厳しい戒めを作ってそれを守ることを大切にしていました。しかし実際の生き方は伴っておらず、パリサイ派の人たちはイエス様に批判されていました。自分たちで作った言い伝えを守ることに必死になり、いつしか憐れみの心もなくなっていました。そのようなパリサイ人とイエス様はいつも対立をしていました。パリサイ人はイエス様の周りにいて論争することもしばしばありました。そのパリサイ人がこの食事の光景を目ざとく見つけました。おそらくパリサイ派の律法学者が宴会に呼ばれていたとは考えられませんから、ドアが開いていたところから見たのか何なのかよくわかりませんけれども、その様子を見てケチをつけて次のように言いました。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。なぜこのように言うのか。それは当時の食事には特別な意味があったからだと学者は説明します。一世紀のパレスチナは現代の日本では考えられないほど日常生活の中で宗教が重要な位置を占めていました。宗教は単なる人の心の問題にとどまらず、経済、政治など社会全般にわたる広い領域までも大きく左右していました。宴会一つとってみても単なるどんちゃん騒ぎではなく、来たるべき御国を象徴していました。つまりイエス様が主税人や罪人たちと一緒に食卓について食事をされたということは、主税人や罪人たちが御国に招かれていることを意味していました。それゆえにパリサイ派の律法学者からすれば信じられなかった。あいつらが招かれているはずがないと考えたわけです。そのようなパリサイ派の律法学者たちの非難を聞いたイエス様の応答が17節です。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。 ここでイエス様は医者を用いて、医者の役割を用いて語ります。当然のことですが、医者のところへ行くのは自分が健康だと思っている人は行きません。イエス様の言葉を借りるならば、丈夫な人は医者のところへ行きません。実際に病気の人や自分が病気ではないかと思っている人が医者のところへ行くわけです。イエス様は次のように言われました。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。この17節には4種類の人が登場しました。一つは丈夫な人、二つ目が病人、三つ目が正しい人、四つ目が罪人。この丈夫な人と正しい人は同じ人を指していまして、病人と罪人も同じ人を指しています。ここで病人というのは主税人や罪人と呼ばれて蔑まれていた人たちを指しています。先ほど申し上げたように、主税人は同胞のユダヤ人たちから蔑まれていました。確かに不正を行う人たちがいたことは事実です。しかし一方で、ローマ帝国が作ったシステムの中で、イスラエル人の誰かがユダヤ人の誰かがやらなければならない仕事でもありました。もちろんお金儲けをしたいと思ってやっていた人もいたことでありましょう。しかしやったはいいけれど、お金は持っているけれど、同胞のユダヤ人たちからは嫌われていました。ある意味でもがき苦しんでいた人たちでもありました。イエス様はそのような社会から抜け物にされていた人たちに手を差し伸べられました。いわゆる病人のところへ、罪人と呼ばれて蔑まれていた人たちのところへ行って手を差し伸べられました。先ほども読みしたように、イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためですと言われたわけですが、読んでお分かりの通り、正しい人と罪人に対比があります。パリサイ派の人たちは、主税人や罪人と呼ばれる人たちを軽蔑していました。しかしイエス様は、罪人を招くために来た。と言われます。一方で正しい人は招いていないと。この正しい人とは、自分は丈夫だと思っている人、自己義認、自分は正しく生きていると自認している人、自己満足している人のことです。そしてこれは流れからしてパリサイ人を指しています。上から目線で自分は正しく生きていると思い込み、社会でもがいている人たちを見て、あの人たちは、と言って見下す。そういう人たちを主イエスは招いてはおられません。本来この地上に正しい人はいませんし、丈夫な人もいません。今日の詩編の講読で共に読み交わした通りです。正しく生きたいと願ってみても、それができずにもがいているのが私たちではないでしょうか。神から離れて生きているとき、人は本当の満足を得ることができず、あれに頼り、これに頼り、何か新しいものが出て、それが良いと聞けば飛びつくような生き方をするということがあります。しかし一時のブームが過ぎ去れば、真の満足を得ることができないことに気づいていくということがあります。そしていつしかこの地上には何も真の満足を得ることができるものはないと言って諦めてしまっている人もいることでしょう。またオウム真理教のような神秘的なものに惹かれ頼ってしまい、道を踏み外してしまうということもあります。このイエス様が17節で言われた言葉は、とても慰めに満ちています。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。 イエス様は、正しくなってから私のところに来なさい、とは言われませんでした。聖なる人になってから、良い行いを積んでから来なさい、とは言われませんでした。イエス様は罪人を招いておられる。要するに、今のままの私を、そのままのあなたを招いておられる。そしてイエス様のもとに来て、医者であるイエス様のもとに来て、ふさわしく治療していただいて、作り変えていただく。クリスチャンになるということは、イエス様のもとに来て、治療してもらい続けているようなものです。教会はもうある意味で治療中の人たちの集まりです。治った人たちの集まりではありません。治療中の人たちです。長年通い続けているうちに少しずつ整えられていく人もいますし、なかなかそうならない人もいます。この新約聖書の中には、教会に宛てた手紙がいくつもあります。それを読んでみても、もうどの教会も何らかの問題を抱えていました。それは当然といえば当然です。教会とは罪人の集まりであり、病人の集まりだからです。よく誤解されるのは、クリスチャンなのにとか、教会に行っている人なのにという言葉に表されるように、何かクリスチャンになったら素晴らしい人に突如として変えられていくかのような誤解を持っている人たちがいます。もちろんイエス様を信じてクリスチャンになったならば、目指しているところはあります。それはイエス様に似たものに作り変えられていくということです。私たちクリスチャンの目標はイエス様です。イエス様に似たものに作り変えられていく。しかしそこに至る途中ではいろいろな歪みがあります。教会に来ている中で傷ついたり傷つけたりするということが残念ながら起こります。それは残念なことでありますけれども、当然といえば当然でもあるのです。治療中の罪人同士が近づけばそういうことも起こり得ます。自分が病人であるという自覚に立つとき、他の人も治療中の人たちだという理解に立つことができます。間違ってもクリスチャンになって、自分はもう20年も30年も教会に来ているから、清められたから大丈夫だなどと誤解しないでいただきたいのです。今なおここにいる全員が罪人であり、罪が完全に消えていないわけで、なおもイエス様のもとで治療中の身であるということを忘れてはいけません。しっかりと健全な自己理解が養われていくならば、お互いの痛みを担いつつ許し合うことができます。他の人を裁いたり、あの人はまだまだ成長していないなどと上から目線の発言も出てくることはありません。もちろんある人は他の人よりも先に成長しているということはあるでしょう。しかしかつては自分も同じ立場であったことを覚えているならば、決して他の人をバカにしたような発言は出てきません。その中にあって牧師の私の役割といえば、医者として治すのではなくて、イエス様のもとにお連れするということです。目が下を向いてしまって、神様から目が離れてしまっている人の目を上に向けていく。医者は牧師の私ではなくてイエス様ですよ、と知らせることが牧師の役割です。繰り返しますが、イエス様は聖人を招いているのではありません。罪人を招いておられる。ですから、もっと良い人になったら教会に行こうとか、いつまで経っても教会に来られません。もう罪人のままで良いのです。こんな自分をどうにかできるのは、イエス様しかおられないという思いを持って、イエス様に近づいていただきたいのです。イエス様は招いておられるんです。罪人を、家計を持ちつつ、弱さを持ちつつ、もがいている人たちを招いておられる。虚勢を張って、自分は正しく生きてきたなどと思い込む必要はないのです。弱い自分を見つめ、その自分をイエス様の前に差し出す。私たちが生きている今の時代は、弱さを認めさせない時代のようにも思えます。 弱さを見せるとつけ込まれるような思いにさせる時代にあって、イエス様の前だけは、教会の中ではその鎧を脱いで虚勢を張ることなく、イエス様の前に出ていく。そしてその時、医者であるイエス様が真の癒しを与えてくださいます。真の癒しとは、イエス様の十字架によってもたらされる救いです。この世の痛みや苦しみの根源には人間の罪があります。神から離れ自分勝手に生きる罪があって、そこに世の痛みや苦しみの根源があります。イエス様はその罪を背負って十字架にかかられました。罪を背負って生き続けるところには痛みが生まれます。争いが生まれ、上下関係が生まれ、支配と支配される者の関係が生まれます。そのような罪によって生じている歪みは、社会制度をどれだけいじっても変わることはありません。真の解決は、自分が罪人であることを認めることから始まります。そしてその罪を悔い改め、生き方を変えていただくのです。自己中心から神中心の生き方に変えていただく。すべてを受け止めてくださる神の前に出て行って、作り変えていただく。繰り返し申し上げているように、イエス様は聖人になってから来なさいとは言われません。罪人を招いておられる。今のままの状態でイエス様のところへ行く。2章17節の慰めに満ちた言葉に耳を傾けてください。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。そのままでよいから私のところに来なさいと招いておられる。もちろんイエス様のところに来て、これまで神から離れて生きていた生き方を悔い改め、イエス様に従って生きていく決心をして救われることになります。しかしそのためにも、まずイエス様のところに来ることが大切です。教会とは聖人が集う場所ではありません。様々な痛みを抱え、イエス様のところに助けを求めてきた人たちの集まりです。そこでイエス様が御言葉を持って癒し、導いてくださる。最大の癒しはイエス様の十字架による救いです。ただの気休めや慰めの励ましではありません。時にはもちろん温かい交わりによって慰められるということはあるでしょう。しかし、真の癒しはイエス様の十字架による救い、御言葉です。小手先のものではないのです。私たちの罪のために十字架にかかられたイエス様を心に受け入れ、神と共に歩むところに本当の癒しがあります。ただ天国行きの切符を手に入れるということではなく、全人格的な救いと回復が与えられます。あのエデンの園で作られた人間、神の形として作られた人間の回復が救いにはあります。ぜひイエス様の招きに応答してください。今日ここに集ったお一人お一人に主は声をかけ、招いておられます。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。ぜひこの御声に応答し、そのままの姿でイエス様のところに出てください。そして自分の生き方の向きを変え、イエス様を中心とした生き方へと向きを変えてください。最後にもう一度、慰めに満ちた主の招きの言葉に耳を傾けましょう。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。ひととき語られたことを覚えて、黙祷をいたしましょう。 お祈りを捧げます。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中に生き、もがいていた私たちを憐れんで救い出してくださり、神の子供としてくださったことを覚えて感謝を申し上げます。あなたはいわゆる正しい人ではなくて、聖人ではなくて、罪人である私たちを招いてくださって、受け止め作り変えてくださることを覚えて感謝をいたします。どうか主よ、今も私たちは聖火の歩みをたどり、キリストに似たものへと作り変えられていく過程を歩んでいます。その中にあって、時に罪ゆえに人を傷つけてしまうような愚かなところがあることもあることを覚えます。主よ、どうぞ憐れんでお許しくださいますように。どうかこの桜福音キリスト教会の歩みがますますイエス様に似たものへと変えられていく人たちの集まりとなって、愛と恵みにあふれた教会として成長していくことができますように、助けを与えてくださいますようにお願いいたします。なおも成長の途上にある私たちを主が御言葉によって励ましてくださいますように、また今なお痛みや悲しみを抱えて歩んでいるお一人お一人のうちに、主が慰めと解決を与えてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。